新しく始まりました。この年は AD2020 年です。 AD とはラテン語でアンノドミニ、主の年にという意味です。言うまでもなく、キリストの誕生を起点とした歴史の数え方です。キリストが世に来られ、その前と後では世界の歴史は決定的に変わった。イエス・キリストのお誕生以降は、その後の一年一年がイエスという主人のもとにある年として、この人間の年月は数えられているのだという教会の信仰を起点とした数え方であります。今では主イエスのお誕生を起点としたこの時の数え方が世界中の人々にとっての共通歴になっているということは、私たちの信仰の眼差しにおいてもこれは意味のあることのように私には思われます。何よりもまずこれは私たち信仰者に救いの源であるイエス・キリストというお方の誕生は日付を持った出来事なのだということに気づかせてくれます。この方はこのリアルな歴史の特定の一点に確かにお生まれになったのです。この歴史上の事実は私たちの信仰の最重要ポイントであるとさえ言えると思います。罪人を愛してくださる神様の愛は、私たち人間の深い思索の結果考え出されたものなどではなく、貝羽桶の中での誕生から十字架に至るまでのイエス・キリストのご生涯で実を結び、私たちに教えられたものなのであります。しかしそれだけではない。このお方の誕生が世界の人間の共通歴となっているということは、私たちの信仰においてもう一つ意味のあることを思い出させてくれると思うのです。すなわちそれは、私たちの信仰においては主なる神様は信じる者だけの神様だということはできないということです。信じようが信じまいが、人間の信仰に関係なく、この方は重なられていきます一年一年の世界の歴史を今やご自分の歴史としてくださっているということを、そのことを思い起こさせる暦であると思うのです。今朝も告白しました使徒信条の中にポンテオピラトという人がおりますが、それこそこの人は自分ではそのことを全く知らずして、イエス・キリストにある主なる神様の大いなる救いの御業の働きに用いられたのです。たとえこの世に住む人間は自分の本当の主人が誰であるかということを全然知らなくとも、すべてのものはキリストの十字架で流された血潮によって買い取られた神のものであり、世界はそれを知ろうが知るまいが主の支配の中に置かれていること、この年は主の年であるということは、これは客観的な事実なんだと信じるようにと私たちは招かれているのであります。私たちの信仰は身内だけで分け合い喜び合うことではないのであります。世界が神の憐れみによって支配されていることを信じる信仰、教会はこの信仰のために祭司とも預言者ともなって世界にこの神の和解を、祝福の言葉を告げるために召し出されているのであります。前置きのような話を長くしておりますが、実は何よりも このような理解が今日の聖書箇所が語ろうとしているメッセージであると私は思うのであります。すなわち皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという主イエスのお言葉は、今述べたことを抜きにしては決して理解されることのない言葉だと思うのです。この主イエスのお言葉を引き出したのはファリサイ派とヘロデ派の人々という2種類の人間が協力して考えついた悪巧みとしての問い、皇帝に税金を納めるべきかどうかという問いをきっかけとしたものでありました。この皇帝に税金を納めるべきか否かという政治的な問いは、ファリサイ派とヘロデ派の人々、そのいずれにとっても最高に真剣な問いでありました。もともと両派はこの問いをめぐってお互いを裁き合い潰し合うようなことをしていたのでありました。しかしここでは一致協力して主イエスへの罠としてこの問いを用いたのであります。19節に税金を納めるお金を見せなさいという主イエスのお言葉があります。何気ない言葉のようですが、当時のユダヤ人の置かれた生きづらい政治状況が背景にある言葉です。この19節の言葉は、税金を納めるための貨幣は決まっていたのだということを示しています。歳票を開いてどんな貨幣でも1デナリであるならばよかったというのではありません。ローマ帝国に納める税金は帝国の貨幣を用いなければなりませんでした。そこには皇帝の肖像が刻まれていたのです。何種類かあったようですが、中にはその皇帝の肖像と一緒に神の子皇帝ティベリウスなどという文字も刻まれたものがあったようです。この貨幣でもって税金を払うとき、神の民は自分たちが属国の人間だということを思い知らなければなりませんでした。主なる神のほか何者をも神としてはならない、刻んだ像を作ってはならないと固く言いつけられた人たちが、神を名乗る皇帝の肖像が刻まれた銀貨をわざわざ用意し、税金を取り立てられなければならなかった。このような皇帝のやり方に反発を持ち、信仰の節操を固く守ろうと、信仰のゆえにローマの統治に反感を持って生きていた素朴な信仰者の代表がファリサイ派と呼ばれる人々でした。だから彼らは主イエスに問う前から答えを持っていたのです。その本音においては皇帝に税金を納めるべきではない。一方のヘロデ派もこの政治的問いに対して語るべき言葉を持った人々でした。しかしヘロデ派はファリサイ派と正反対の立場でした。イスラエルの国が外国の属国になった時、なるべくその支配者たちに協力してうまくやって生活を築こうとした人々であります。だからヘロデ派の人々もまた主イエスに問う前から自分の答えを持っていたのです。当然皇帝に税金を納めるべきだと。この問いは自分たちのパンと自分たちの信仰という存在の根幹に関わる真剣な問いであります。だから両派とも自分の立場から考え抜いていました。生きるか死ぬかの真剣さがかかった答えをそれぞれに持っていたのです。そのこと自体はこれは偽善でも何でもなく真剣なことであったと思います。ところが彼らにとって真剣なその問いを主イエスから 偽善だと言われてしまいました。それはこの問い自体が偽善であったからではなく、その真剣な問いを主イエスを貶めるための罠として利用したからだとまずは言うことができるでしょう。どちらに答えても主イエスは批判を免れることはできなかったのであります。税金を納めるべきだといえば、ファリサイ派を生み出したような素朴な信仰を持つ群衆の反対に遭うことになるのです。また逆に、税金を納めるべきではないと答えれば、ヘロデ派の人々がこの男は皇帝に逆らうものですと帝国に告げ口をし、逮捕されることになるのです。これは皇帝への税金問題に関する両極端の立場に立ったエキスパートたちが協力して考え出した巧妙な悪巧みであります。ところが主イエスはこの問いに対してイエスともノーとも答えることをされませんでした。問うた人々に税金用のデナリ銀貨を見せるようにと言い、そこに刻まれているのは誰の肖像かと彼ら自身に問い直しになりました。彼らは見たままに皇帝のものですと答えると、主イエスはでは皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとお答えになったのでありました。この答えなんですけれども、主イエスは税金用の貨幣の肖像に注目させ、まるでこの質問の軸をずらすことによって皇帝への税金を納めるべきか否かという極めて政治的な問いに決定的に答えることを避けたように見えます。そこからよく語られるようになったことは、主イエスはご自分の使命と具体的な政治に関わることを切り離したのだということです。カイザルのものはカイザルに、神のものは神にということによって、ご自分の使命を神に関わる霊的なものに限定されたと、そういうふうに理解されることがしばしばあります。例えばある説教者はその広く行き渡った読み方を次のようにまとめてみせています。税金などはこの国家のものなのだから、そこに神の事柄、信仰の事柄を持ち込むのは正しくない。逆に信仰の事柄、教会の事柄は神のものなのだから、そこに国家の事柄、世俗的な事柄が持ち込まれてはならない。両者はそれぞれの文の中にとどまっているべきだ。つまり、いわゆる政教分離ということをイエスは教えたのだ。このお言葉はそのように理解されることが多いと思います。しかし、このお言葉をそのように理解することによって、私たちの生活は二つに分裂した二重生活になります。その二つを信仰の生活と世俗の生活ということもできるし、教会における生活と社会における生活ということもできます。生活をそのように2つに分けて、それを時によって使い分けていくことが起こるのです。今は社会における生活の時だから、皇帝のものを皇帝に返して生きる。しかし日曜日に教会に行って礼拝を守るのは信仰の生活の時だから、そこでは神のものを神に返して生きるということになるのです。しかしその説教者も言っていることですけれども、これは主なる神様が天地の作り主であることを忘れ、ただ私たちの心、精神という内面的な助け主に小さく限定して理解してしまう過ちの入り口となってしまうかもしれません。もしも主イエスがご自分のことを ただ人間の内面生活の救い主であり、体のこと、外的なこと、政治問題には一切口を出すものではないというスタンスを明らかにされていたならば、十字架刑で殺されるということはなかったのであります。そのことを考えるだけで、このような信仰と生活を切り分けることを主イエスはなさらないということは明らかであると思います。そこで多くの人たちが指摘するのは、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという言葉を聞いた者には、おのずと思い起こされる聖書の言葉があったであろうということです。それは創世記1章27節に記された次の言葉です。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。神のものは神に返しなさいとの主の言葉には、帝国発行の銀貨に刻まれた皇帝の肖像のように、あなた方人間には神の肖像とその命が刻まれているとおっしゃっているのです。だから神にかたどって作られた人間であるあなた、神の形の刻まれたあなた自身を丸ごと神にお返しするということこそが、あなた方の関心の中心となるべきではないか、そういう問いかけであったと思います。そのことをあなた方は完全に忘れてしまってはいないだろうか。すっかりと世俗に染まったヘロデ派は去ることながら、その時代の誰よりも信仰心の厚いファリサイ派ですら、この点不徹底なのではないか。私たちは確かに忘れてしまうと思うんです。貨幣に記された皇帝の肖像を指して、皇帝のものは皇帝に返しなさいというのは、これは一見見事な切り返しに思えます。けれども、このような答えが私たちを黙らせることができるのは、ほんのわずかな間だけだと、そういうふうに思っているかもしれません。たとえそのお金に皇帝の肖像が刻まれようが、その金銭は自分の労働によって得た金銭なのです。正直に働いて得た金銭であるならば、これはいくら皇帝の肖像が刻まれていようが、皇帝のものなんかじゃなくて、やっぱり自分のものだと私たちは言いたくなるのであります。しかし、このことはそのまま、私たちが神のものは神に返すという主イエスのお言葉を聞くときにも、本当は心の底では同じように、私たち人間が神に示す態度ではないかと思うのです。サンデークリスチャンという言葉があります。日曜日だけ教会の信仰に従ってキリスト者らしい顔をして生活しているけれども、平日はキリスト者であることを隠して、あるいは信仰を置いといて、この世の論理に従って生きているし、そうしなければやっていかれないと思うことがあります。そのことを自重気味にサンデークリスチャンと自分で言うのです。それはある意味謙虚な言葉でもあると思います。なかなかキリスト者としての歩みを徹底することができなくって、そういう自分の不甲斐なさを語る言葉でもあると思います。その点においては、私のような牧師の生活というものは皆さんから羨ましがられるようなものであるかもしれない。平日と日曜日の区別がそんなになく、ずっと献身者として生きられる。けれども、私はもしも そのように私たちが思い込んでしまっているとするならば、これは決定的な思い違いをしていると思うのです。牧師一人が献身者なのではありません。すべてのキリスト者が神にその全身を捧げた者たちであります。例えば献金の祈りにおいて、私たちは与えられた恵みの一部をお返ししますなんていう祈り方をしなくていいんです。この教会の多くの人が祈っているように、これは私たちの献身の印です。私たちの全てを捧げる印として、この献金をお捧げしますと言って捧げるものであります。そのように祈られた私たちの生活というものは、牧師が毎日聖書を読み、説教の準備をし、牧会のはがきを書いている時だけではありません。ご飯を食べる時、車を運転する時、お正月に家族で集まってくつろいでテレビを見る時に至るまで、すべてのキリスト者の生活は献身者の生活であると言わなければなりません。そう祈ってるんですよ。一部を捧げるのではなくて、身を捧げると祈ったんです。だから私たちの生活のすべての場所におけるすべての時間とすべての行動は主のものであります。教会の内と外で聖なる世界と世俗の世界を分け隔てるために教会は存在しているのではありません。ファリサイ派のように全収入の10分の1以上の献金を捧げ、安息日を徹底的に守り、日に6度も祈り、聖書を何時間も読むのでは足りないのです。全部をくまなく捧げなければなりません。そしてここにいる者たちは洗礼を受けたキリスト者であることによって、ファリサイ派以上の献身の生活を営んでいるのであります。なぜならば、献身者とは神のものとして生きる者のことだからです。そして洗礼を受けてキリスト者となるということは、キリスト者っていうのは、これは読んで字のごとくキリストのもの、神の所有ということだからです。献身者であることを免れることのできるキリスト者っていうのはいないんです。宗教改革以降、プロテスタントで修道制がなくなったのは、修道士修道女だけでなく、全信徒が全生活を神に捧げた献身者となったからであります。皇帝の肖像が刻まれた貨幣を指し示しながら、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとシュエスがおっしゃったとき、シュエスは私たち人間にファリサイ人以上の献身を求められたのであります。しかしそれは祭司とか修道士とか、もう一度言いますが、そういう宗教的職業につけということではないのです。神がキリストにおいて求めておられるものは一切であります。この世界の一切です。天地の作り主としてご自分の作られたすべてのものがご自分のもとに帰属されることを神はお望みになるのです。だからそのためにご自分の独り子を世に使わされたのです。御子を世に使わせ、世全体をご自分のもとに帰属させるためであります。だからこれは私たちがみんな牧師になれば済むという話ではないのです。教会に入り浸れ、教会でたくさん奉仕しなければならないというのでは済まないのであります。キリストが世に来られ、この世を歩き回られたのだから、キリストにあって それぞれが置かれたところがすでに聖なる場所とされているのです。だから我々はこの街道を聖堂という呼び方はしないのであります。私の家庭も職場も学び屋も病室も世に来られたキリストのゆえにこの街道と同じほど聖なる場所となっています。時間も同じです。日曜日だけではありません。キリストにあって全ての曜日の全ての時間が聖なる時間とされています。全ての人間関係も同じです。父であること、母であること、息子であること、娘であること、上司であること、部下であること、教師であること、生徒であること、店員であること、客であること、全てのことがキリストのゆえに聖なることとされています。つまり私たちは主の年にどこにあっても主と共に主のものとして生きる選択肢、生きる以外の選択肢はないということです。その神のものである世界にあって7日ごとの礼拝と教会存続のための諸々の奉仕があるのは他のところではこんなことが聞けないからです。ただ教会にこの神の言葉を語る使命が与えられているから7日ごとの礼拝と教会の存続のための奉仕がなければならないのであります。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいというのはこういうことであると思います。けれども人間はそのように自分の存在全体を神に捧げることが嫌なんです。捧げるのは一部にとどめておきたいんです。あるいは大部分を捧げる覚悟ができたとしても自分のものだと言える最後の部分をほんの少しだけでも残しておきたいと思うのです。ファリサイ派というのは私たちと比べて偽善者だというのではありません。自分のものを私たちがどんどん手放していったとしても、あれもこれも神様のものとして手放していったとしても、どうしても捨てきれないものが最後に残る。例えば自分の信仰は神の前に捧げうる、これは自分の良き技として手放すことができない。自分の良き技としてしか信仰を神にお捧げすることができない。けれどもそれによって結局神の前にどうしても自分を握りしめてしまう、そういう人間の姿が明らかになっているのです。人間の中の一番まともな種類の人間が献身を求める神の求めを最後の最後には退けてしまうという、そういう罪の姿を暴露するのが私たち人間の代表者としてのファリサイ派の姿でしかありません。私たち人間は一番マシな人間を先頭にしながら全く献身を迫る神を退け、その一人子を十字架につけたのであります。それが第21章の33節以下で読みました、神に葡萄園をどうしてもお返しすることのできない人間の姿でありました。ところが全く不思議なことでありますが、聖書は神のものとなりきることを人間が決定的に最後的に拒否した印であり結果である、あのキリストの十字架において、神は人間を罪と死よりあがなった、人間を神のものとして買い戻したと言われるのです。イエス・キリストの十字架のことをあがないとか 買い戻しというのは、あの十字架で私たち人間はキリストの命という尊い代価によって買い取られ、今はもう神の所有物とされているということを意味します。神が支払われたんです。神の一人子キリストの命というとんでもない高価な犠牲を払って我々を買い戻されたんです。このような神の人間獲得の大事業を成し遂げるために、キリストが送られたその年を起点に、世界の歴史は主の年となってしまっているのであります。たとえ私たちがこの年の数え方をやめてしまっても、主の恵みの年を取り消すことも終わらせることも私たち人間にはできません。この事実を知るとき、この事実の上に生き始めるとき、皇帝は皇帝でしかなくなるのであります。皇帝は悪魔になることも神になることもできなくなるのであります。往々にしてファリサイ派でありヘロデ派であり、その間を行ったり来たりする私たちは、シュエスの出来事により、今はもうファリサイ派以上の本物の献身とヘロデ派以上の本物の現実主義に生き始めているのであります。神の全面的な支配の下で、皇帝はもう皇帝でしかない。皇帝はこの神の前で制限された限定のある力しかもう持ちえないのであります。皇帝は私たちに対して悪魔の一撃を食らわすことも、神の慈悲そのものであることももうなくなるのであります。しかしまた、皇帝が神をちっとも信じなくとも、神のものでなくなることはできません。私たちが神のものであるのと同じほど、皇帝もまた神のものであります。だから私たちのすべての技が献身の技であるように、皇帝の技もまた献身の技となり得るのであります。そのためにキリスト者は祈らなければなりません。ローマ書第13章が語るように、私たちキリスト者は一聖者のために取りなしの祈りを祈らなければなりません。しかもこのことは、私たちが神への献身に生きようとするずっと前に、キリストの十字架において人間が、いやこの世界が神のものとして買い取られ、神のものとなりきっているという事実の上に成り立つことであります。主の恵みの年の上に、すべての人間の暦と営みが神の憐れみのゆえに存在することができるのであります。この神の大きな憐れみと恵みの上に、私たちはそれ以外の生活を作りようがない。家族の中にあっても、社会の中にあっても、教会の中にあっても、語るにも食べるにも飲むにも寝るにも、どこにあっても何をしていても、すでに神のものとされたものとして神への献身に生きるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちのすべてはあなたのものであります。この世界もまたあなたのものであります。あなたのものとされきっている私たちが、あなたへの献身に生きることができますように。またこの世界があなたへの献身に生きることができますように。それぞれが自分に与えられた分を超えて、それ以上のすることを以上のことをすることがありませんように。それ以上の権力を主張することがありませんように。すべてをあなたの栄光のためにお返しすることができますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。 お立ちいただきまして、賛美歌512番によって主を賛美いたします。賛美歌512番。